皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日も素晴らしい全能の主、このあるイエス様、聖なる神様を、賛美との主を礼拝できます。恵みを本当に感謝いたします。本当に私たちは、この主の初め、この命の言葉、御言葉はあなたの魂を救うことができる。この素晴らしい御声を神の家族と共にいただける。その意味において私たちは今、この瞬間、世界で一番素晴らしいところにいるんだということを覚えて感謝をいたします。今日私たち、神様が語ろうとされていることは何なのか。来週から、受難週ですね。皆さん、あ、そうやったと思っている方はですね、思い直したいと思うんですね。受難週です。受難週とは、イエス様がエルサレムに入り、ロバの子に入って、そして多くの群衆が歓迎して、イエス様、今お救いくださいという意味の言葉、ホサナと叫んだ、その週が来週から始まるわけですね。そしてその週の金曜日にイエス様は十字架にかけられるわけですが、その一週前です。ですから私はですね、この十字架の前のところをですね、神様からですね、一人一人語っていただきたい。何があったのか。今年はですね、特にヨハネの福音書を通してイエス様の生涯をですね、いただきたいと思っております。皆さんもですね、もう個人の神様との礼拝デボーションの中でこのイエス様の生涯のところを読まれているかと思いますが、今日のテーマは真理を証しするために生まれ来たイエス様ですね。イエス様はなぜ私は来たのかということに対して何度か言われていますので、いくつか、私は失われた人を探して救うために来たんだと。
アメン。
私は健康な人を救うためではなく、医者を救うために来たんだ。医者ではなくて、病ですね。医者を救うために来たんだ。病んでる人を救うために来たんだ。
アメン。
そして、ね、私が来たのは、私の教会聖句であります。羊である私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためですと。皆さんも覚えておりますでしょうか。これ教会聖句ですよね。羊であるあなたが命を得るということは、元々の父なる神様に作られ豊かな関係を持っていた、その関係が崩れたんですね、罪を犯して。その関係にもう一度回復を与えるために来たんだと。これを救いと呼んでいますね、聖書は。神との関係の回復です。そして回復して終わりではありません。神との関係をいただいた私たちキリスト者は豊かにそれを持つ、味わうんですよ。神様とのですね、歩みを生き生きと生きるということを私たちはしてるでしょうか。これは神様の願いですね。羊が本当にですね、静かな元に回復して終わりではないんです。元に来て生き生きとね、羊飼いとの交わりを楽しむんですよね。私はですね、先週も言ったかもしれませんが、この賛美ですね、感謝しつつお庭に入れってね、もう羊がもう呼び入れて喜んで入ってる姿、いつも頭に浮かぶんですね。皆さんどうでしょうか。その私は一人ずつです。皆さんどうですか。決して重い足を引きずって主の宮に入るものであったならないんです。軽やかな足を持って、皆さん軽やかに今日来られましたか。教会にやったーって、そこからもう教会がなんて、ね、これ逆がいいんです。逆が変わるときになんで変わらなあかんねんみたいな感じで、皆さん聖書にそういう風なところが主教約聖書にあるからちょっと見つけてくださいね。行くときは軽やかにね、行くんですよ。変わるときは重い足を引きずって帰るんですよね。そういうものでありたい。それだけ素晴らしい主の前で出るんですよね。その神様がですね、今日言われているのが3つです。1つは、イエスの言葉を成就するためということですね。2つ目は、イエス様はこのものではないということです。そして3つ目はですね、それは真理とは何なのか、ということにはっきり答えられた、ね。この3つのことをですね、今日覚えたいんですね。先週は、まさにですね、同じヨハネの10章から、羊が自分の羊飼いの声をしっかり聞き分けるように、羊である私たちも誠の神であって羊飼いのイエスの声を聞き分け従い生きること、これが本当の幸せだということを受け取って使わされてきました。そのような毎日を過ごせましたら幸いですよね。皆さんの1週間はどうだったでしょうか。永遠の命をいただける唯一の道、それはこの羊であるイエスの門に入ることですよね。そして同じ今日は福音書の18章から神様の声を聞きましょう。申し上げたように来週が受難週ですね。で、この箇所はイエス様が大祭司カヤパをはじめ立法学者など当時のプロの宗教家に捉えられてユダヤを支配していたローマの総督ピラトに死刑執行してくださいとですね、そういうふうに頼んでいる場面です。 この時皆さん、イエス様はどういう思いだったでしょうか。またその心、また覚悟はどうだったか、何を語られたのか、そしてそれが私たちの人生に、日々の歩みにどのように関係があるのかということを覚えて、神の御子と一緒にいただきましょう。28節を皆さんで読みたいと思います。ご一緒に18-28を3、はい。さて彼らはイエスをカヤパの元から総督官邸に連れて行った。明け方のことであった。彼らは吸い越しの食事が食べられるように
するため汚れを避けようとして
官邸の中に入らなかった。はい、皆さん、これさっと読んだらね、普通に呼び止めしてしまうようなところでしょうが、まずですね、こう総督官邸に連れて行ったんですね。彼らというのはユダヤ人ですね。イエス様を本当にですね、とにかく目障りなんで、もう本当に亡き者としたいと思っているユダヤの人々ですね。彼らと元、から総督官邸に連れて行った。明け方ですね。夜通し、ずっとですね、イエス様は、ね、本当にこの、その前は、吸越しの食事をされ、最後の晩餐をされ、新しい戒めの、ぶどう酒とパンのその意味を、語られ、そして捕らえられ、そして明け方になったわけです。でここで彼らは官邸の中に入らなかったとあります。つまりローマのこの総督たちは異邦人ですよね。でこの吸い越しの祭りには自分の土地に一切パンダネがあってはならないということがユダヤの立法で決まっていたんです。でももちろん異邦人であるローマの人々は気にしないので、パンダネを取り除かないわけですよ。だから彼らは汚れないように官邸の中に入れなかったということです。でもこれはですね、本当にですね、そこだけはやってるみたいな感じの偽善というでしょうね。彼らはいろんな立法に反する違法行為は行っていたんです。でもこういう立法の細かい掟については守ろうとするんですね。まさにそういう状況がこの時代だったんですね。まあ、イエス様はそういうね、パリサイ人、律法者に対してこういうことを言われたことがありました。マタイの23章23で、あなた方は八家、イノンド、クミンなどの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義も憐れみも誠実もおろそかにしているじゃないかとね。つまりそういうやることをやってるけども、正義とか憐れみとか誠実、神様に従うことっていうことはやっていないということをイエス様は何度か言われました。私もですね、このところを通して、私たちはどうか、つまり宗教的にはいろんな活動はしながらも、正義とか主がいわゆる憐れみとか、そういったものはしていない。で私たちはですね、本当に神様の御言葉に従うということは、生き様が変えられていくということですよね。神様の御心の方に、私もそのことを覚えたいですね。ただ教会に行っている、こう言われたことをやっている、それでいいんじゃないですかという、もし心があるならば、そうではないんだということですね。つまり自分がやっている行いで霊性を図ることはできないということですね。私はどうでしょうか。まさにそのような視点を持って、しかもこの場においても、このユダヤの人々は官邸の中に入らなかったんですよ、ね、そして29から私たちが毎週告白をしている人信の中にピラトが出てきます、ね、皆さん、ピラトどんな人か今日ですね、深くもう一度知りたいんですけども、では30節から29から31までを、ちょっと長いですか、読んでいきましょうか。3、はい。それでピラトは外に出て、この人に対して
何を告白するのか。彼らは答えた。この人が悪いことをしていなければ、あなたに引き渡したりはしません。
そこで
ピラトは言った。お前たちがこの人を引き取り、自分たちの立法に従って裁くがよい。
ユダヤ人たちは言った。誰も死刑にすることが許されていません。ね、そうですね。というやりとりがあったわけですね。つまり、ピラトはですね、彼のところに来て言ったんです。この人に対して何を告発するのかと。皆さん、今読んでどう思われましたか？さらっと読んで。私はここ一番初め読んだとき、まあ読めば読むほどですね、あ、ピラトはなんかこう、ほんまに面倒くさがってるんだと思いましたね。もう関係ないと。もう嫌なこと持ってくんなみたいな感じですよね。皆さん、そういうふうに読めるんじゃないでしょうかね。なぜかというと、 この31節でお前たちがこの人を引き取って自分と順分したがって裁くがいいじゃないかと、私のところに持ってくるなよっていうことを言っているわけですね。つまりこのピラトにとってこのイエス・キリストという人物は自分にとって特別に関心がなかったわけですよ。もちろんですね、噂は入っているわけですね。最近ユダヤで騒ぎを起こしている新しい宗教の指導者としてしか見ていなかったんでしょう。ピラトはローマ帝国の総督として、このユダヤの地域を、国を治める任務を受けて赴任してきたんです。で、このユダヤの国は、まあ、ヤウェという神に、唯一の神に忠実な民がいて、まあ、ローマ帝国の、つまりカエサルという王になかなか従わない。何かと厄介な国として移っていたわけですね。ですからピラトは自分が総督としてこのここにいる間は揉め事は避けたい。お分かりでしょうか皆さんね。そういう心情分かりますよね。揉め事は避けたいんです。何よりも総督という地位を失いたくないと思っていたんですよ。保身ですね。もう厄介なことをするなとね。まあ、わしは穏やかに過ごしたい、まあ、そういったかどうか知りませんが、まあ、そんな感じを受けて取れるわけですね。まあ、この感覚というのは私たちも分かるんではないでしょうか。ですからこのイエスという被告人が連れてこられた時もユダヤ人の告発に対してこの31節であったようにあるように、あなた方が死なさいと、厄介払いをしようとして自分が異邦人であるがゆえに、まあ、告発を聞きたくないという態度が見え見えなわけですね。そして今までもですね、ユダヤ人といろんな経緯があったというふうに、まあ、この当時の歴史書を見れば記されていますが、まあ、ピラトはですね、このユダヤ人のことを取り扱うのかは嫌だったようですね。でも、ここでユダヤ人はこう言いました。31節で、私たちは誰も死刑することが許されていませんと。できるもんだったらしたいけども、できないんですと。そうですね、ローマが支配しているので私たちに首相を殺す権威はないんだと。それはもうローマ帝国ですね。だから引き下がらなかったわけです。まあ、ですからここで渋々ピラトはその告発を受け入れるということに至ったわけですね。そしてこのことが31節にこうあります。ここを読みましょうか。3、はい、これはイエスがどのような死に方をするかを示して言われた言葉が成就するためであった。そうですね、このように人間的にはいろんなことがある、いろんな私の思惑もある。でもそれは全てをその背後に神の救いのご計画が成就するためだということが記されているんですね。私はここに覚えましょう。全てのことに偶然はないということです。神のそこに ご計画がある。私は知らされますよね。あのヨブ記を見るときにもサタンもヨブに支援を与えることを許可をもらっているわけですね。だから主の許しがなしに起こっていることは一つもないということを覚えたいんですね。まさにこのところは具体的にイエス様自身も特にヨハネの 3-14 ではモーセが荒野で蛇をあげたように人の子もまたあげられなければなりませんとイエス様自身も言われているんですよ。で、私は挙げられるということは木にかけられ、つまり十字架にかけられていくということをイエス様自身が言われた。それが成就するためだったんですね。そのようなこのやり取りを通してあくまで本当に人間的な思惑がそこにあるように思うと、その背後には神様の合計があることを覚えましょう。地になる神、子なるイエス様の計画がなるためだったんです。私もそのことをね、もう一度覚えていきたい。神の計画、目的、意味があり、神のご計画が進んでいることを覚えたいんですよ。今この瞬間もです。そして二つ目、イエス様は何て言われたのか、主はこの世のものではないと。33節こうあります。ここも言いましょう皆さんで。3、はい。そこでピラトは再び
総督官邸に入り、イエスを呼んでいった。あなたはユダヤ人の王なのか。
はい、そうですね。この質問です。あなたはユダヤ人の王ですか？ド直球な質問ですよね。もうドストレートですよ。私たちですね、湾曲にですね、この物事を言う文化にいる京都の人間にとってはちょっとこれはすごいなと思いますよね。もう ドストレート。皆さん、実は聖書って、つまりイエス様って、この聖書に書いたこと結構 その人自身に深い真意を教えようとするときは、まあ、よくわからないことをイエス様は言われるんですけども、結構こう直球の質問って多いことを覚えたいですね。まあ、このピラトは直球の質問をかけました。まあ、これはですね、イエス様がローマの法律に違反しているのかどうかを知るための質問でもあったんですね。ならばローマはカエザルが唯一の王だからです。だからあなた王なんですかって聞いたんですね。で、ユダヤ人指導者たちが最も許さなかったことは、イエス・キリストが自分を全知全能なる神、創造者の神と等しいとした点だったんですよ。つまり冒涜罪ね、私は父と一つですとかね、イエス様はいろいろ言われた。それがもう許さなかったんですね。まあ、いろいろ他にも目覚めことをやられたわけですが、で、それではでも異邦人が異教徒であるローマと総督の訴えとしては不十分ですね。もちろんローマとしてはそれは関係ないわけです。ですからこのユダヤの人々は自分のことをユダヤ人の王だと言ってローマ帝国に反逆を加えているんだと訴えたんです。だからこの訴えに従ってこのピラトはあなたユダヤ人の王なのですかと答え、こう問いたわけですね。さあ皆さん、イエス様どう答えたんでしょうか。34節を皆さんここも読みたいと思います。3、はい、イエスは答えられた。あなたはそのことを自分で言っているのですか、それとも私のことを他の人々あなたに話したのですか。はい、いつもいつもと思いますが、質問に質問で答えるイエス様の姿はここにあるんです。ここははいと家で答える質問ですよね。あなたは王ですか、はいとか家でいけるんですよ。でもイエス様は必ずですね、この質問に対して質問に答えることがある。その時はその人自身に気づいてほしい時です。皆さん、この訴えられているこの場に及んでもイエス様はこのピラトという一人の人格に関わっていることがわかるんです。つまりそれはあなたの言葉ですか、それとも人の言葉ですか、つまりそれはあなた自身の考えか、それとも他の人々から聞いたんですかと言ってるんですよ。つまりですね、もう本当にさっさと済ませたいと片付け仕事のように思っていたピラトに、もっと積極的に真理を見つけるために取り組みよいと仕向けておられることがわかるんですね。ピラトは早く終わらせたかったんですよ。でもイエスの言葉は彼のそのいい加減な態度を叱責するような鋭さを持っていることがわかります。あなたはそのことを自分で言ってるんですか、ね、自分の考えですか。つまり自分に向けられたんですよ。あなた自身はどうですかということですよね。私はどうでしょうか。このことは非常に重要なことです。多くの人は自分で考え自分で確信して言ってるのではなくて、他の人が言ったことをあたかも自分の考えであるかのように言うことが多いんじゃないでしょうか。私も時々言います。みんな言ってはるってね。で、誰って、いや、あの人とこの人二人ぐらいなんですよね。で、私もみんな言われてるとか言ったらなんかすごく、みんなかと思うんですね。でもあなたはどうかっていうこの問いをいつも主は言われますよ。こと救いに関しては神様の関係があると、あなたはどうかと。で、意味のところではペテロがあの人はどうですか、この人はどうですかというふうに、ね、聞いた場面がありますよね。ヨハネの最後のところに、人がどうか関係ありません、あなたは私に従えと。まさにこれも同じ視点というでしょう。イエス様はこのピラトに、あなたはどうなのか。私はですね、イエス様を自分の罪からの救い主として信じ受け入れているでしょう。そういう人が多いでしょう。でもどういうふうに信じたのですか。自分でそう確信したからですか、それともあなたは救われています、大丈夫、どんなことがあっても永遠の命は失わないと誰かが言われたから、言ったからですか。もちろんね、他の人が言ったことがきっかけになって神様と出会うということ、それは問題ありませんね。でも信仰生活を送っていくという点では、どこか確信に欠けてしまうところがあるのでしょうか。あなた自身が考えて、あなた自身が神様に応答するということがないならば、何か人からで言われたからやっていると、これは大きな信仰生活の祝福をもたらさないですよね。あなたはどうかです。だから私はですね、本当に試練という時は、それは恵みの機会といつも申し上げてますが、神様に真剣にそれまで祈ってなかった。他の人が祈ってるからいいわっていうふうな感覚があるかもしれない。でも、本当に我がこととして神様に向き合わなければいけない状況に神様は追い込まれることが多いです。 それはあなたの祝福のためなんですよ。あなた自身のこととしてそれを考えて、神様に本当に持っていって解決できない問題はないということをあなたが体験するためですよ。人から聞くでしょ、こういうメッセージね。そうか、神様は全ての問題解決するか。おお、いや、感謝感謝。でもあなたのことに関してはどうなのかということですよ。まさにここはこうです。あなたのそれは考えですかと、自分で言ってるんですかと。頭だけでは観念的なものになりやすいんです。この方以外に救いはないという確信に満ちた信仰となるために、誰かが言ったからではなくて、自分で聖書を読んで本当に食らいついて、ある時はもだえて、そして主に向かって、そして日々の中で祈ることで神様を体験しましたというのは一生もんであり、いや永遠もんですよ、これは、ね、私はそのことを本当に覚えて試練をね受け取っていきたいと思うんですね。でもお城のその人はですね、孤独になることはでしょう。だから仲間で祈り合っていくんですよ。励ましの祈りが必要ですし、励ましの言葉が必要です。でも向かうのは神様と私ですよね。そのことを覚えていきたいんですね。今皆さんがもしいろんなことを経験すれば、それはその時だということを覚えて、主に向かって、一人ではね、本当に難しいのは祈っていただきたいと祈りをですね、近しい人にですよ。別に全員に言わなくちゃいけないわけではありませんよ。近しい人に言って祈っていただく。それがなんと幸いでしょうか。このイエス様の心はどこにあるのか。それはこの質問の背後には、イエス様はピラトに伝道しているということですよ、ね、この5人でイエス様は伝道されてるんですよ。すごいですよね。伝道というのは自分と向き合って自分のいろいろ汚い部分がこうあらわになる時ですよね。罪が分からなければ私に救いは必要と思わないからですよ。イエス様はまさにサマリアにいた女にされたように、普通の会話から始められて、ご自分のことを明かする方へと導かれ、ピラト自らが問いを持ち気づくようにされている。ではこの質問への質問に対してピラトは何と答えるのか。35節こうあります。ピラトは答えた。私はユダヤ人なのか。あなたの同胞と宰相たちがあなたを私に引き渡したのだ。あなたは何をしたのかと。どういうことなんですか。私はユダヤ人ではないでしょ。それなのにあなたは、あなたの同胞ユダヤ人たちがあなたを引き渡したんです。でもこれはローマの問題ではなく、あなた方ユダヤ人の問題でしょう。であればあなた方で解決しなければならない問題だと言えるでしょう。一体あなたは何をしたんですかと、そういうニュアンスですよ。そしてこれに対するイエス様の答えに驚きます。ここを皆さんでましょうか。36節3、はい。
イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。
アーメンです。皆さん、すごく驚いたというふうに思いませんか。イエス様はっきりご自分の口で、私はこのようなものではないと言われたんですよ。じゃあどの国ですか。あの世です。イエス様はもうはっきりと、私はこの国のものではないんだということを明言されたんですよ。二度もイエス様はこの世とは違うんだ、別の世界があるんだということをはっきりとイエス様自身が語られているんですね。いわゆるあの世、イエス様はあの世のもの、すなわち神の国、天国の支配者であり、そこから来たんだと言われたんですよ。驚くべき言葉でしょうか。そしてですね、しかもこの世の王ならば弟子たちが私を守っていたでしょうが、そうしなかったのがその証拠だとまで言われてるんですよ。弟子たちを守られるということも言えるでしょうね。だから私はこの世の王ではないから弟子たちは何も手を出さなかったんだと。これ弟子たちを守っておられるんですよ。だからこの世の王ではないから弟子たちはね、お咎めなしにしてほしいというこの愛を感じますよね。イエス様のこの世の王ではないという言葉はピラトにとってはどうだったと思いますか。もうこれ分かんないですよね。ちんぷんかんぷんでしょうね。もうクエスチョンマークが飛び交ってる状況だと思いますね。別世界のことです。異次元の話聞こえたでしょうね。それでピラトは最初の質問をもう一度繰り返していくんですよ。34節で、 そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのか。ね、つまり戻したんです話を。ちょっとこうやばいこの人と思ったかもしれませんよ。戻したわけですよ。それであなたは王なのか。これはですね、ニュアンス的にではあなたは王なんですねということです。イエス様が天にある永遠の国について話しておられるのに、そのことには全く触れずにピラトは、あなたはそのあなたがやる国の王なんですねと。つまりピラトはそのイエス様が思っておられたその思いに応えることができなかった。つまり霊的無関心、霊的無知ということですね。もしここで私は、でも国はこのようなものでありません、え、どの国ですか、あなたが俺の国でどこなんですかっていうような問いをすれば変わっていたでしょうね。でもピラトは話を元に戻したわけですね。じゃああなたは王なんですねって。この霊的無関心、霊的無視、まさにこのことはですね、イエス様は何度もこのような場面を持たれましたよ。例えば申し上げた水を汲みに井戸へやってきたサマリアの女に対して、イエス様は命の水のことを話されたにもかかわらず、彼女は井戸の実際の水のことしか頭になかったわけですね。またイエス様が霊的な食べ物の話や共にいる私に信頼することということを話されたのに、弟子たちはパンを忘れてきたことで叱られていると思った、ね、五千の給食の場面です。まさにここで総督ピラトも同じだったというでしょう。そこでイエス様は彼の霊的状態に合わせて答えられたんですね。その答えが今日の中心聖句です。第3番目、真理とは何かということですね。では今日の中心聖句、私から言いましょうか。私から3、はい。私は真理について証しするために生まれ、そのために世に来ました。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。アーメン。そうですね、まず最初に私が王であることはあなたの言う通りです。そうですね、私を、これは神の国の王ということをイエス様は言われたんですね。これは霊的な視点で言われた。だからこのピラトは分かりなかったということが言えるでしょう。そして私は真理について証しするために生まれ、そのために世に来ました。皆さん、ここもですね、あなたは王なのですねっていうふうにピラトに聞かれたら、ここもイエスはノーで答えることができますよね。でもイエス様はここで、私が王であることはあなたの言う通りです。皆さん、このイエスの思いは少し曖昧さがあることがわかるでしょうか。つまりですね、それは確かにイエスは王様ですけども、ピラトが描いている王のイメージとはぴったり合致しない。だからあなたが言う通り、私は王ですと。でもあなたがイメージの王とは違うんだということを含めて言われた答えです。そしてこの私は死について明かすために生まれと言われたんですね。イエス様は、自分は神の国天国の王であり、真理を明かするためにこの世に来た。真理につく者は私の声に聞き従う、明確に言われたんですよ。皆さん、ここも感動を覚えるところでしょうか。イエス様はもう一度ここでピラトに伝道しろるわけですよ。しかも真理という言葉を使って伝道された。皆さん、この当時はですね、真理とは何なのかっていうふうにですね、もう集まったらそんな話をする哲学者がばっかりいた時代です。真理とは何なのかって、ね、異邦人のピラトでも分かる言葉を使われたわけですよ。イエス様は、自分はユダヤ人ではないから関係ないと思っているピラトに対して、そうではない、ほら、あなたが分かるように今私は証ししていると、あなたも救いが必要だということを伝えておうとされているんですね。その証拠にピラトは初めて質問しました。38節にこうあります。ピラトはイエスに言った。真理とは何なのか、ね、真理とは何なのか、これは本当に真理とは何か知っていれば教えてくださいというふうなふうにも読めるかもしれませんが、でも当時はですね、真理というのはですね、人によって違うんだ、自分が真理だと思っていることが真理だというふうになっていた時代です。だから、真理なんか分からへんよっていう意味の、これは言葉とも言われてますね。お前に真理が分かるのかという、そういうニュアンスのある言葉でもあります。で、私はどうでしょうか。この真理とは何なのかという問いは、時代をね、2000年経っても同じように私は持ってるんじゃないでしょうか。私もそうでした。 私もですね、いろんな人がいることを言います。死んだら何もなくなる、生まれてきた、それは猿から進化したんだと、ね、生まれてきた理由、それは偶然、ほんまかなと思いました。そしたら今の人生は何なのかと、真理を私は求めていたんですよね。中学生は本当にそれが顕著でした。皆さんもそうじゃないでしょうか。真理と言い換えれば真実とか本当のこと、本物というでしょうね。私たちは本物を求める心がもともと備わっているんですね。これは神様が作られた証拠の一つだと私は言えると思いますが、でも私たちは、いやそれは人によって違う、ね、いっぱいあるんだというふうになっている。皆さんそういう今時代であることご存知でしょうか。これは希望ではなくて絶望ではないかと言いますね。普遍的な決して変わらない真理は存在しなければ希望というのはなくなるんですよ。皆さんこの真理という言葉自体をね、もう少し紐解くと、真という言葉はこれはギリシャ語でアレセイヤというふうに書いてあります。これは本当のこと、また物事の正しい理解。申し上げたように、ギリシャ人は当時は真理というのは全宇宙を支配する根本的な法則と考えていました。現代では、まあ、科学的な世界に近いようなものかもしれませんね。そしてある意見に反論があり、その反論がなくなったらそれが真理となっていった。でもその真理もですね、それぞれみんな持っているので、もうそれぞれなんだという、そういう諦め感があったんですよね。でもユダヤ人は真理というと、私の存在そのものをしっかり支える岩のような確かなものと考えてたんです。もともとは不動のものというふうに。だからここでギリシャ文化とユダヤの文化違うんですよね。でも私たちの影響を受けているのは当然ギリシャ文化ですよね。今お分かりですよね。今ね、聞いたことがあるでしょう皆さんもね。もう区別なくしましょうみたいな、ね、そういう時代になってきましたね。男女の区別もなくしましょう。皆さん嬉しいですか、ね、男物女物服もなくなりますね。いろんなものが区別なくしましょう、それこそ平等だというふうな、行き過ぎてきているんですね。私はですね、そういう意味でこの現代に生きていて、多くのピラトに出会うわけですよ。つまり私たちもピラトというかもしれませんね。つまり真理とは何か、探して探して結局ないんだというふうに諦めている人、もう一方では本当に真理を求めている人、そういう意味で多くのこの時代にもピラトがいるというでしょう。いかがでしょうか。そして結局考えても意味ないんだというふうに無気力、無関心が広まっている。でもこの無関心こそが私たちの最大の敵だということを覚えたんですね。神様はここで妬みに駆られ、憎しみに燃える、憎悪に燃えるユダヤ人勝者を用いることはできましたが、無関心の者たちを用いることはできなかったんですよ、ね、そうですよね。この何とかしてイエス様を、ね、亡き者としてやろうということを通して十字架にかけて行かれていったわけですが、でも何にも考えない無関心というものを神様は本当喜ばれないわけですね。イエス・キリストに対して重要な立場を取っているようで、実は神の働きを最も妨げる原因、それが無関心ですね。今の時代、もし覚えましょう、書き手よりも読み手に解釈の権威が置かれる、これをポストモダンと言われますが、その極みと言われています。男女の区別を含め、区別をすることは時代遅れと言われてきている時代、無関心、私はその無関心と対決しなければいけない。私の自身の中にある無関心とも対決しなければいけない、ね、皆さんどうでしょうか。そして神様はここでピラトにこのようなことをですね、導かれたんでしょう。ピラトは真理とは何かということをですね、聞いた後にこう言ってから、再びユダヤ人たちのところに出て行って彼に言った。私はあの人に何の罪を認めない。追越しの祭りでは誰か一人お前たちのために釈放する習わしがある。お前たちはユダヤ人の王を釈放することを望むが、すると彼らは再び大声を上げて、その人ではなくバラバをと言った。バラバは強盗であったと。ここでピラトはですね、もうこの裁きをね、もう民衆に委ねようと、で多数決も決めたらいいというふうになったんですね。でピラトの中に、ね、もしかしたらですね、あイエス様を、ね、釈放してくれるという軍師もいるかもしれないと思ったら、全く違ったんですね。だからピラトはここで群衆が言ったからという責任逃れをも考えたかもしれません。 つまりピラトの中にあったのはもう関わりたくない、そして自分の身を守りたい、そして人のせいというですね、そういう思いがイエス様を十字架に追いやっていったということが良いでしょう。私はどうでしょうか。私もピラトのそのマインドを見るときに、あ、私の中にもそういう心があるんじゃないかと言えるのではないでしょうか。このような経緯でイエス様は十字架に向かっていかれたわけですね。私たちはどうでしょうか。私たちはこの日本の中で本当に使わされているものとして、今日本の中にあってはもうその区別をなくしましょうというふうな状況にもありますが、でも日本ですね、本当に信心深いと言われています。信仰を持っていないと答えた人もその6割以上が信仰心は大切尊いと答えていて、ある調査によればあの世の存在については4割の人が信じると言っているんですね。そして3割の人がわからない、3割の人が信じないというか、7割の人があるかもしれないという人が多いんですよ。そういう中でイエス様ははっきりとあの世はあると言われた、神の国はあると言われたんですよ、ね、このメッセージ私はしっかりと受け取っていきたいんですよね。そしてその恵みに私は預かっている。多くの人は天国はあってほしい、天国はあるに違いないという願望があるんですよ。申し上げたように絶対的なものがないという世界は不安になるんですよ、ね、私はそういうふうに作られているんです。人間は万能ではありません。神ではないからです。命に関することは一つも主体的には選べないことがその証拠です。男女の区別、生まれる時代、生まれる場所、そして 100% みんな死を迎えるということ、これが私たちは神ではないということを知るしですね、そして命に関することはみんな受け身です。だから私たちは絶対的なものを求めるんです。私たち人間にとってこのイエス様の確信に満ちる言葉には確かな希望があるんですよ。36節もう一度見ましょう。私の国はこの世ものではありません。イエス様が王として治める神の国、天国が確かにあるのです。ハレルヤですね。そして真理とは何ですかという歴史上問われ続けた、世界中で今も問われ続けるこの問いにイエス様を信じる信仰者は明確に確信を持って心の底から答えることができるのです。それが皆さん確認しましょう、何ですか。ヨハネ14章6節です。皆さんでこのことを告白したいと思います。ヨハネ14章6節、真理とは何ですか、真理とはこれですと告白をしたい。皆さんで告白しましょう。ヨハネ14の6節を、ではご一緒に3、はい。イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通していなければ誰も父の身元に行くことはできません。アーメン。私が道、真理、命、イエス様こそ真理だと、イエス様が本物の神なんだと、世界に一つしか本物はないんです。このイエス様こそが決して変わらない真理、もっと言うならば本当にこのイエス様がしかさる受肉と十字架と昇天とこれからあるサインです。この救いのご計画こそが真理だと聖書は言うんですよ。他にはない。そしてこの真理があなたを本当の救いへと、喜びへと、そして決して揺るぎない希望へと導くんですよ。イエス・キリストは自然をも治めるお方でした。5000人の給食をもされました。そして癒しをなされました。そしてなんと死んだラザロを蘇らせ、腐りかけていた彼の体を健康な体に戻されたんですよ。そして最後にご自身が十字架にかかり死に打ち勝って墓より3日目によみがえった。イエス様は死と命の法則も当てはまらないんですよ。ヨハネに書かれている全ての印はイエス・キリストはこの世のものでないこと、あの世のもの、天の国の王であることを証明しているんです。皆さん、この素晴らしいイエス様を心に迎えしているものはなんと幸いでしょうか。 私は昨年から本当に私自身がお世話になった先生方々が天に凱旋されています。皆さんも祈っていただいてました。京セラ福音神父会の岩井元夫先生がこの木曜日の午後7時半に天に凱旋されました。私は本当に福音神父会教育社会の役員会としても親しい交わりをいただき、宣教会の神学の先輩でもありますから、本当に多くの生き様を通してご指導いただいたその主の器です。その先生がよく言われたことを思い出します。本当に真理をいただいて感謝だったと。私も同じなんですね。実は前も言いましたが、私の5つ上で誕生日が同じなんです。2月9日肉の日ですね先生というふうにいつもですね、本当に交換してあったんですね。2月9日はそして真理をイエス様を通して出会わせていただいたことを本当に同じだったので、それも感謝しました。その先生が言われていました。私たちがこの真理を道をまた命をいただくことはなんと幸いか。私はこの病になってこの永遠の命が本当にリアルなものとして体験できることが本当に嬉しくて喜びなんだと、その2月の最初の礼拝のメッセージ言われていたことを思い出します。そしてもう一つ、でも悔しいことがあるんだと。それはもっと地上で主の働きがしたかった、もっとイエス様のこの素晴らしい命を伝えたかった、そういうふうに言われたことが今も胸に響きます。これは私たち全て救われた者に対して託された信仰のバトンではないかと思うんですね。今生かされている、いつ私たちも天に召されるか分かりません。でもその時が来るまで与えた使命を主と共に精一杯果たしていく、この素晴らしい使命をまず明確にいただいて果たせる人生はなんと素晴らしいのかと。それが私たちです。闇雲にですね、本当生きる中にいて歩むような祈りでは、歩みではないんですね。一人一人に果たすべき役目がある。今日その役目はこのイエス様を、道真理イエス、命のイエス様を言葉を持って生き様を持って表していく歩みです。そしてあなたしかできない、あなたが与えた関係性まで神様に仕えていく、私はそのことをいただいているものとしてこの歩みをしていきたいと思います。最後にこの第2テモテの4章ですね、お分かちして祈りましょう。ご説明を読みいたします。けれどもあなたはどんな場合にも慎んで苦難に耐え、伝道者の働きをなし、自分の罪を十分に果たしなさい。私はすでに捧げを捧げるものとなっています。私は世を去る時が来ました。私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。一人一人に用意された義の栄冠、これを授けていただくことをいつも思い描きながら、与えられたその使命を日々果たさせていただくものとなっていきましょう。そしてお互いがそのことを祈り合って励まし合って、この一週間使わされていきたいと願います。祈りましょう。私が道であり真理であり命なのです。私は真理について明かしするために生まれ、そのために世に来ました。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。天の神様、私たちにこの命の言葉を今日もう一度心に刻んでくださって感謝をいたします。あなたは世界このうちのたったただ一つの真理です。本物の神様であることを感謝します。今時代は多くの神々といわれる、また区別さもなくなっている時代に来ています。だからこそ光であるあなたが三千と輝く必要があります。それは私たちを通して輝かすんだと言われました。どうか私はそのことを覚えて、あなたにますます近づき、あなたに信頼するものとなれますように。 またあなたのことをまだ受け入れてない人がむしろならば明確に心を開いて受け入れ、人ともなる歩みを今日から始めることができますように。そして真理に属する者は皆私の声に聞き従いますとありますように、あなたの御声に聞き従い続ける者とならせてください。心合わせます。祝福します。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。